おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1199回をお送りします。ついにここまで来ましたね。1199、次回1200回ですね。6月9日月曜日7時57分です。で、これは多分っていうか絶対に明日の朝に配信したいと。つまり撮ってるのは月曜ですけど、配信は火曜日にしたいと。もう今日の分は予約配信されましたからね。ようやくこの形を一つ作れました。はい。なんかやっぱりね、こう、取ってもいいってすぐ出せないっていうのは、もやもやするってやつですかね。もやもやってのとは違うんだけど、すっきりしませんね。それはあります。まあ、慣れの問題もあると思うし、これは慣れた方がいいと思うんで頑張りますが、なんともすっきりしないのは確かだったりして、まあ、いろいろあります。はい。んでですね、めでたく、100日チャレンジ第11期のキックオフも、これを聞いてる方にとっては、まあ、2日前の日曜日、私にとっては昨日ですね、やりました。そこで結構ややこしいことを喋ったんですけど、まあでも、あれをこれからは、そういうこと毎回言ってんな。でもまあ、あれは、なんとかして頑張ってお伝えしていきたいと思うので、今日もその補足をしたいと思うんですけど、要は、自分があるっていうような話なんですよね。もうちょっと言うと、なんて言うんですかね、これがやれてもやれなくても私は私である。そこに何かこう、なんて言うのかな、微動だにしない感じってのが必要だなって思うんですよ。これがやれれば私はあるが、これがやれない私はいなくなった方がいいぐらいだっていうのをやめなきゃいけないっていう感じがするんですよね。この私の存在に条件をつけるっていう、これをですね。で、やっぱりこれを昨日はそんなに深入りはできなかったんですけど、当然。なんと言っても一番この話にまず最初に取っかかったのは、土井武雄さんだと思うんですよね。甘えの構造の土井武雄さんが、神経症患者さんの、治療の転換点では、自分というものが現れてくると。まあ、自分があるとかないとかいう言い方を我々しますけど、それなことなんですね。この自分がないっていうのは、まあ、主体性がないとか、つまり、すごく周りの言いなりになっちゃってるよね、ぐらいな、世俗的にはそういう感じで、通俗的にはですね、そういうことなんですけど、それをまあ精神分析的にちょっと深入りしてみようみたいな話が、まあ、土井武雄さんの甘えの構造でも結構、なんていうのかな、徹底的にというか、しぶとく語られてるというか、こういうことを一生懸命考えてますみたいな感じがあるんだけど、そんなに分かりやすいかっていうと、そんなことないわけです。なんか分かったような分かんないような、まあ、土井さんはそういう感じに書かれることの多い方で、これでいいんだろうなとかも思うんですけど、なかなかああいう感じに書けないっていうのもありますよね。ああいうふうに考えていくっていうのは簡単なようでそうではない。ウィニコットとところどころ思わせられるんですよね。なんかこう、すごく一文一文をハッとさせられて面白いんだけど、結局どういうことだったんだろうっていうのを読後感として残るんですね。なんつうんだろう、きちっと整理はしないよっていう感じ。でもなんかすっごいこう、ガシガシガシガシ、思考を進めていくっていうんですかね。そういう感じがあるわけです。で、私は3ヶ月チャレンジの、体験の中で、この自分があるないっていうのは割と最近にですね、まあ、毎度毎度ある程度は考えさせられることなんだけど、最近にですね、まあ、ホームページをご覧いただくとわかるんですけど、ほとんどの方は見たこともない3ヶ月チャレンジのホームページですね。そのうち URL もきちんと整理したりしたいと思っているんだけど、今のところはまだ、とりあえず荒削りでほぼラフをアップしちゃいましたみたいな状態のままなわけですが、ここにですね、まあ、体験、3ヶ月チャレンジ体験談という、これはもう、メインなんですよね。私にとってホームページのメインは体験談なわけです。現在まだ3名の方だけの体験談なんですけど、これをちょっとゆくゆくはもっと増やしていきたいというか、増やしていかないことにはどうしようもないみたいなところがありまして、まあ、これはでも運営側の都合なんでね、 何しろほら、3ヶ月チャレンジで何やってんのか意味不明なんで、もう体験された方というのの体験談を通してしか、ある意味 PR できないよなって思うんですよ。それにしちゃここまで、まあ、うまくやってるかなと自分でも思うんですけど、何しろ、なかなか、実態がつかめないと言いますか。だから、様々な体験談を通じて、ね、なんとかこう、だって、こう、ある方のはすごくある方には刺さるかもしれないけど、それだけでは十分じゃないわけじゃないですか。いろいろな事情があって、いろいろな方が集まっていらっしゃってるわけですから、こう、やっぱりこう、少ないという状態ではですね、いかんと思うわけですよ。いろいろな方にこう、響いていっていただきたいっていうのは、やっぱ一応ありますからね、当然。そこでなんですけれども、まあ、これからですね、この体験談の中から、こう、なんていうのかな、体験談の中で私が、どれもすごく響いているんですよ。どれもすごく響いてるんだけど、響いてるのは私なんでね、私に響いたんで、だけではやっぱり十分ではなかろうということで、当然これは外部向けのものなので、外部の方に響いてほしいなと思いながら、こう、どれも響くんだけど、でもやっぱり補足説明はいるかな、みたいに思いながら、補足説明をしたら、でも伝わるものなんだろうかっていう、そういうですね、どこまで行ってもこの、割とタスクシュートにもまつわる難しさだったなと思うんですよね。この3ヶ月チャレンジというものの伝えることの難しさですね。で、中に、ある体験談の中でですね、自分を待つっていう表現が出てきたんですよね。で、この方はその後、これを浄土を待つという言い方に、だいぶこう修正されたんですけど、修正じゃないんだよね、これね。今日はそのことを言いたいんですよ。浄土を待つの方が分かるって感じがすると思うんですよね。まだしも。自分を待つになると、だいぶ誰が何を待つんだみたいになりやすいと思うんです。もちろん自分をなんですけど、自分を待つんだとすると、主体は何なのって感じになりますよね。自分がなのか。自分が自分を待つになると、ここにちょっとスプリッティング的なものを感じ始めるということになるわけですね。で、自分を待つことができるようになったっていうのが、何度も言いますけど、ホームページに書いてありますからね。私が捏造したわけじゃないんで。そういう体験談をいただいて、私は非常に、まあ、体験談はどれも運営者を非常に感動させるんですけれども、実は。でもですね、やっぱりここでも、運営者が感動していてもなっていうのが、やっぱどうしてもあるんで、まあ、でもそれはそれでいいんですけどね。私のこう、活力になってるってところがあるんで。自分を待つって表現をに、やっぱり私は非常に土井武雄さん的な何かを感じたわけですよ。でも、それはどういう意味なんだろうって考え始めると、多分ですね、私が感じる以上に一般的には困惑する部分もあると思うんですね。すごく、なんていうのか、これ以外の表現を取ると、もう違うものになってしまうんだけど、でもこの表現を取ると、一般的には、なんつうんだろうな、何を意味しているのかが分かるようで分からない。例えば、自分がないっていう、あれ、批判なんですけど、それってどういう意味なのって多分問われると、いや、それはつまり人に迎合しすぎるとかみたいになってしまうと思うんですよ。なんかよく分からないような分かるような感じがするという、難しい表現なんですよね、ある意味。非常に普通に使われているにもかかわらず、そういう表現ってありますけどね。で、特になんでこれが一般的に分かりにくいかというと、それは自分を待つという経験を大概の人は持ってないからなんですね。で、なんで持ってないかというと、自分が亡くなるという体験を大概の人は持ってないから。つまり自分というのは、もう言葉が使えるようになった頃には、自明にずっとあるものっていう感じがありまして、この感じがですね、比喩的に自分がないは分からなくはないんだけど、本当に自分がないみたいな、自分を待たなければならないっていうような表現が指しているものが分かるほど、自己剥奪感っていうものを普通に多くの人はご存じない。私もほぼ知らないっていうことがあるんですね。これは、だから自分がないって言ったからといって、自分が消えてなくなっちゃったみたいなこととはちょっと違うんで、 これがすごく厄介だなっていうか、まあでもこれがすごく大事なんですけどね。土井武雄さんが言いたかったことは間違いなくそういうことなんですよ。自分が立ち現れるっていう表現を取るわけだから、それは神経症の方は、少なくとも重症の方はですね、自分がないっていう状態を知ってるわけですよね。ただし、この自分がないっていう感じはですね、自分がある時にしかつかめないんですよ。自分がないのがその人にとって自明になってる時は、自分がないなんて別に思わないわけですよ。これもすごいややこしいんですよね。つまりこういうことになるんですよ。ずっと自分がある人は自分がないってことがわからないんですよ。でもずっと自分がない人も自分がないってことはわからないんですよ。だからこの話は伝わりにくいんですよね。どっち側から発されたとしても、わかるようでわからない。ある意味こう瞬間的に立ち現れる何かなんですよね。なんていうのかな、冷蔵庫を開けた途端に電気つくじゃないですか。だから冷蔵庫の電気って閉めてるときは消えてるんだけれども、今知りませんけど、まあでも消えてると思うんですよね。目で見る必要がないわけだから、閉まってるときは。でも冷蔵庫の電気が消えてるところを見るっていうのは困難じゃないですか。でもなんかランプがつきにくくなってパチパチパチみたいになった瞬間、つまりだんだんなんかね、蛍光灯がダメになりそうになった時に、開けてもすぐにつかなかったりするじゃないですか。あの時に消えている電気が開ければつくんだなっていうのを我々は目撃できますよね。こんな感じなんですよね。自分があるとか自分がないっていうの。自分が点滅しているような感じを持った時に、我々は、あ、自分ってこうやって立ち現れるんだという、少し調子崩した時にでないと、なかなか健全な人には分かりにくい話だし、自分がないっていう状態が、なんていうのかな、長い時間を占めてる人にしてみると、自分があるっていう感じが立ち上った時の瞬間を、こう、なんていうのかな、目撃っていうのも変なんだけど、見ることはできないんで、こう、目撃した時にでもですね、あ、自分ってこういうふうにして現れるんだっていうことが分かったりするという体験のある程度意味だと思うんですよね、自分を待つというのは。だからこの、タイミングがうまくつかまれないと、なんかこう、そのタイミングについて知ってる人でないと、冷蔵庫の電気つくやつね、みたいな、そういう瞬間のことを知ってる人でないと、いや、冷蔵庫って電気ついてるもんじゃんってことになっちゃうじゃないですか。開けてるときはいつも電気ついてるから。閉めると消えてるんだけど、それは見たことがないわけですよね。で、この二つの状態は存在してるんだけれども、この二つの状態を両方見るのは無理なわけですよ。なんかそういう感じがこの自分のあるなし問題には常にあるんですよね。で、もうちょっとこの話を、これはあくまでも冷蔵庫の電気使った比喩でしかないので、もうちょっとこの話をね進めていきたいわけなんですけど、この自分を待つっていう話を書いてくださった方は、なんつえばいいんですかね、こう、わかるように伝えたいっていうのが私をこう困惑させているわけですね。わかりやすい話なんだけれども、体験したほどのない人にはわかりにくい話なんですよね。今日やってるような話っていうのは。まあこれ百チャレでも、これをさらに一般化した話をしたために、わかられたような、ですね、なんていうのかな、アイデンティティよりも深いっていうか、アイデンティティよりも深刻っていう感じなんですよね。ちゃんと貢献していないとここにいてはダメだよって言われるのは確かに辛いことなんだけど、これが、なんて言うんだろう、生存全体に関わってきているような話なんですよ。あるチームに属してるとか、あるこう、エリート集団に属してるというような話だったら、まあ、この疎外感とか排除感っていうのはあると思うんですよね。ちゃんとお金稼ぎ出せない社員はいらないよみたいな。でもそれは、社員という状態を剥奪されるだけで、私を剥奪されるわけじゃないですよね。そういうふうにアイデンティティを全部そのある組織にかけてしまうって方もいらっしゃるけど、でもあくまでもそれは、あくまでもエリート集団から排除されるのであって、人類として排除されるわけではないですよね。で、この人類としての排除感っていうものを、残念ながら持ってしまうということは、養育歴の問題もあるんだけど、だからここで社会問題化しやすいんですよ。そういう育て方とかそういう物言いをするからいけないんだってことになるんだけど、これがですね、ある種の神経症水準の人は、とっても大事にちゃんと育てられたのに持っちゃうってことが起こるんですよ。だからやっぱりこの自分のあるなし問題というのは、結構一般的に、あくまでもたまたま体験談に 自分を待つことができるようになりましたっていうことを書いてくださったから、その人がですね、この人にはその問題があったということがわかるわけなんですけど、まあこれは、ずっとセッションしてると分かってくるんですけれども、でも、これが書かない人にないわけじゃないんですよ。だから書いていない、そして家も健全でしたみたいな場合、まあ家が不健全だったっていう場合は特にですね、この自分のあるなし問題っていうのは起こってるんだけれども、でも意識したり、それがメインテーマに上ってくるかどうかはまた別の問題なんですね。でもなんでこれが出てくるかっていうのは、やっぱり考えていくとですね、私たちが自分というものを持つということが、なんて言うんだろうな、例えばこう精神分析では確かに扱われている事態なんだなってことはだんだん分かってくる。ここがいいですよね。私の臨床例も紹介したわけじゃないですよ。精神力道の話の中にはこれがあるってことを言いたいわけですよね。私としては。別にこれを中核に意識しなければ、精神分析なり精神力道的な支援はできないとかそういうことではないんだけれども、そういう観点を取ることもできるっていう。今日はなんか難しいこと喋ってんな自分って思ってますけどね。うん、まあとにかくですね、この自分を待つことができるようになったっていう表現を取られたということは、自分を待つことができない時があった、それも結構あったっていう含意になりますよね。でこれはこのように書かないまでもですね、多くの人が実は、3ヶ月チャレンジの体験者さんなんかもそうですし、私自身もそうなんだけど体験してるんですよ。でこれはどういう時にそういう事態に立ち至るかというとですね、やっぱりこう、なんていうんですかね、よく、これもね、だからこう、この問題のややこしさは主体性は大事だみたいな話、なんか主体性っていう言葉を使ってしまえば、それは自明のものみたいに聞こえるじゃないですか。現代の子供たちには主体性が足りないとか言うと、なんか主体性っていうのは、なんかこうね、コップに水を継ぎ足しするような感じで、増やしたり減らしたりできるみたいな、自明のものとして。だからこう、主体性がっていうことを盛んにおっしゃる方が、割と自己啓発とか、そういう子育てとか、そういうところでは、ポンポン出てきちゃうわけですよ。その主体性ってどうしてあなたはモテるようになったのっていう問いが僕はあると本当は思うんですよね。失礼だから問えないけど、あなたのその主体性が自明なのは何なのみたいなところってあると思うんですよ。で、これは結構実は、センシティブな問題だなって思うんですよ。なんかない人悪い人みたいに言うけれども、まあ個人主義の世の中だからね、これがないというのは好き好んでなかったわけでは絶対ないはずなんですよね。もう少しセンシティブに言ってもいいんじゃないかと、なんか世の中ではある種のことは偉いセンシティブなんだけど、こういうことはすごいこう、暴力的だなと思う時が時々あったりするわけですね。なんか簡単に主体性言うけど、あなた恵まれてたんじゃないのっていう感じが、まあしなくはないことがあるわけですよね。で、これもなんかこう、PSD に、私はもうほぼその文脈で実は考えてるんですよ。この自分を待てるようになったっていう方だけがこの問題にハマってるわけでは全然ないんですね。PS に我々はみんななることがあるように、自分がなくなることはみんなあると思うんですね。で、その時間が長く続いてしまうということもやっぱり割とみんなあることだと思うんですよ。ただ、それがメインテーマになるかどうかはさっきも言った通り別の問題なんですね。で、こう、やっぱり一番ですね、精神分析で藤山直樹さんも書いてるんですけど、書いてるんですよ。自分がない問題っていうのは結構彼は書いていて、必ずそれは東映同一化の文脈と絡んでるんですね。で私もあれはすごくそうだと思うんです。転移でもなくはないんだけど、やっぱり東映同一化の問題なんですよ。で、東映同一化の問題というのはですね、3ヶ月チャレンジやってて分かったんですけど、個人セッションやった以上は絶対出てくるんですよ。意識してればですけど、東映同一化が現れません。健全だから現れないセッションもあるんですよなんてことはないんですよ。はっきり言って。絶対あるし、毎回やるぐらいに思っといた方がいいものなんです。ってことは、必ず自分があるなし問題もそこに、意識のするしないはともかくとして、実は絡んでるんですよ。なんでかっていうと、東映同一化が膨大に起きるときは、すでに自己剥奪は完全に起きるからなんですね。 まあこれはすいません。いかにも抽象的な説明をガッとしてしまって、お前、自分で言ってることが分かってるかって言われると困るぐらいで、まして、これを皆さんにお伝えしてるからと言って、それで理解されると思っちゃいけないんですけど、もう少し噛み砕いて言います。先ほどの体験談を書いてくださった方が、せっかく書いてくださったことなので、ここでは確実に起きたことなので、まあその、プライバシーに関わるところは一切省いて、何が起きたかだけを、かいつまんでお話しすると、まあ、これを書かれた方は、やっぱり体験談にも書かれている通りですね、自己抹消感というのか、自己剥奪感というのが、厳しい人だった、きつい方だったんですね。つまり自分が、なんちゅうな、自分がないんじゃないんですよ。主体性がないとかじゃなくて、主体性を剥奪された経験が多すぎるというか、なんかね、難しいんですよ。自分を荒らしめられなかったみたいな、あえて言うならそういう表現になってしまうんですね。無理やり感のある表現なんだけど、でもこれは何度も言いますか、しばしば我々には起きてることなんですよ。自覚はしてないかもしれないけど、なんかね、これを伝えるのがどうしてこう難しいのかというと、冷蔵庫の電気問題だからなんですよね。消えてるときはあるんですよ。ただ消えてるときは見えないからね。で、ついてるときばっかり見てるから、わからないんですよ。あるときはあるし、ないときはないんだけど、このあるなしが点滅するという体験を経ないと、なかなかこう自分があるのかないのかみたいなことそのものを認識しにくい構造があるわけですよね。で、たまたまなんですけど、この方は、そういうご家庭だったということと、自己消滅感というのかな、自己消滅欲でもないんだけど、そういうこう、ですね、我々一般で、世の中一般で言われると、私なんかがいたら迷惑でしょうみたいな表現がもっと厳しいんですけど、まあでも世の中一般ではこの種の言葉としてよく通ってるやつなんですね。これだけだったら多分参加チャレンジなんかに参加されないと思うんですよ。私なんかがいたらお邪魔でしょうとかってよく言うじゃないですか。まあこれは日本人の謙遜表現でもあるんで、ややこしいんですけどね、本当にね。早く帰ってくれみたいなのを遠回しに告げるみたいな話と似たり寄ったりなんですよ。でもそれは社交的な話ですからね。そんなことで深刻に悩んで3ヶ月チャレンジに7万7000円払いますなんてことにはならないじゃないですか。だからもっと深刻な話なんですよ。なんですが、我々がみんな知っているという水準で言うと、私なんかがいてご迷惑じゃないでしょうかみたいな話なんですよ、これは。ここから始まるんですね。で、その時、私なんかがっていうふうに、私っていうのを認識というかな、強く意識してるじゃないですか。これをもう少し進行させると、あなた方っていうのが主体と切り替わってくるんですね。あなた方にとって、私というこの存在はみたいな、私が第1位に出てこず、第2位になってしまうんですね。あなた方主体で見るっていう、そういう、なんて言うんだろう。まあ、ある種のやっぱり習慣なんだと思うんですけれども、当然自己評価が高くはないですよね。しかし、さっき言った謙遜というのとは違うってことなんですよ。私なんかがって言ってるときは、その人はまだ自己の中心か、なんていうか、意識の中心に私ってものがちゃんとあって、なんていうのかな、関係調整のためにこれをあえて言ってるっていうニュアンスがあるんだけど、本当に言ってる通り、文字通り、私がいては良くないっていうことになってくるっていうときには、もう私っていうのがそこに、中心選手としてはいないわけですね。あなた方の、世界からすると、この存在はみたいな感じなんですよ。ちょっと、なんか、あえて言うと難しくなってくるんですけどね。なんとなくイメージ湧きます。意識の中心があなた方になっちゃってるってことなんですよ。こうして私という意識は、フェードアウトしていく。なくなっていくわけです。ある種空間とかコミュニティの中で私はいないんですよ。いなくはないんですよ。いるんだけど、あなた方っていうのが意識の中心に、その人の意識の中心に来てしまっているために、私っていう意識が中心にはおられなくなってるっていう感じなんですよね。だけど、普通に考えると我々はっていうのも変ですが、ごく一般的な人は意識の中心に私がいるのは自明だぐらいに思ってるから、なかなかこれがわかんないですよ。でも、精神病ではないんですよ。神経症の重度の水準でこれは起きるんですね。例えば、手を洗うのがやめられないっていうのあるじゃないですか。意識の中心が手になってるじゃないですか。私ではなくて。 私としてはもう手は十分洗った。もういい。でも俺もあえて言うと変なんだけど、そうやって手洗いをやめられるわけでしょ。意識の中心が私だから手洗いをやめようと思った時にやめられるわけじゃないですか。意識の中心が手になってしまったら、やめられないんですよ。まだ汚れてるかもしれないっていう、この、なんていうのかな、気が済まないって、これは土井武雄さんのやっぱ表現なんだけどね、気が済まないというこの気持ちに振り回されるっていうじゃないですか。私はもう振り回されてるわけだから、振り回されてるものっていうのは終焉じゃないですか。周りを回っちゃってるわけですよ。中心は手なんですね。手が汚れているというこの意識が中心にあって、私というのはもうないわけです、中心に。つまり、私がないというのは、私が中心に、意識の中心にいないってことなんだと思うんですよね。だから、これを待つわけです。私が意識の中心にやってくるのを待つって感じなんだと思うんですよ。で、それをするためにその話となんで東映ドイツ化が関係するんだって話になるんですけど、これはもうね、この事例を使わないと説明できないから、本当は事例使いたくないんだけど、使いますと、こう、つまりですね、自分が意識の中心にないっていう方が、3ヶ月チャレンジに参加しましたって時は、引き寄せられるようにいらっしゃってるわけですよね。まあ、こういうことは別におかしなことじゃないですよね。主体性言う人にしてみれば、いやいや、そんなんじゃダメだろうと。主体的に入るか入らないかを決めろみたいな。でも、そんなことがたやすく決められる人が、わざわざ3ヶ月チャレンジとか、まあ、精神分析でもいいですけど、心理臨床なんか受けに来ないじゃんってことがあるわけですよ。それに、さっきも言った通り、そもそもその主体性の根拠って何なのっていう感じが、まあ、ここまで言われるとしちゃいますよね。何でもかんでもそんなに主体が決めてると言い切れるものなんだろうかっていうような感じがするわけですよ。まあ、とにかく何であれ、サンチャレに引き寄せられるように来たときは、まだそれ、その方にとって、サンチャレとは何かとか、私がなぜサンチャレを必要としているのかとかいう、そういう文、なんていうのかな、そういう、こう、ナラティブにはなってないと思うんですよね。だから、思想は大事ですとか、あるんだけど、精神分析では、なんかふわっと始めちゃうかもしれないけど、これはなんか、最近では河合駿さん時代の、負の遺産だってことになんかなってるみたいですけども、でも、初めて見ると思うんですけども、主訴とか、雷弾流とか、酸化動機とかいろいろ言いますけど、それ大事だっていうのはわかるんですけど、大事なんですけどね、結局。だけれども、なんて言うんだろうな、そんなに主体的ではないんですよ、私たちっていう存在は。私自身がやっぱそうでしたもん。カウンセリングっていうものを、私は都合、正式のものを3回やってるんだけど、いずれもの時もやっぱりふわっとしてますよ、結構。ふわっと。絶対この手相を治すんだ、みたいなんだったら、はっきり言って体の病院に行っちゃうんですよね。やっぱ心の理由っていうのはふわっとするんですよ。手相を大切にするから CBT で、しないのは力道的だみたいな議論っていうのは、すっごくなんかわからなくもないけれども、ものすっごくざっくりしてんなって思いますよね。非正規の私から見ても、そんなはずは絶対ないなって思います。絶対分かってない気がするんですよね。ニードをニーズに変えられないっていうのがあるんですよ。だから私は結構私した人間だし、主体性とか意識してたし、若い時とかはですね。今思うと、この主体とか言ってるものの大半は母親だなって思うんだけども、だから私なんていないじゃんって感じがやっぱりするんですけれどもね。でも、私は結構私してるわけですよ。でもそういう人間だって、また大船とか行った時もそうだったんだけど、結局佐々木さんってなんで来たのみたいな感じになったことがあるんですよ。なるんですよ、そういうことってやっぱりね。そんなに長いこと通ったわけじゃないけど。その時に私はふと、なんでここに来たんだっけってなりましたもん、やっぱり。私がないんですよ、結構ね。で、これを下手に、その人が私にこれを問うたということはですね、私は排除され理論を刺激されないってことを知ってるんだなってのは思ったんですよ。つまり、佐々木さんなんでここに来たんでしょうねっていうのが、お前帰れよには聞こえない人間なんですよ、私は決して。はっきり言って。やっぱり、その辺は私があるタイプなんでしょうね。これがそう、向こう側様主体で考えると、この問いを発したということは、私ここに来ちゃ、ま、いけなかったんだ。これ結構ありますよね。で、これがですね、その私を待つっていうぐらいの方になってくると、ことが深刻に響くわけです。どうしたって。で、ここに、東映同一化ってものが、転移でもいいんでしょうけど、 大規模に発生するわけですよね。そんなことを私は、この種、こういうことを書かれるぐらいの方には、さすがに言わないですよ、絶対に。なんでここに来たんでしょうねとか、そんなことは言わない。それはもう、臨床感覚みたいなもんで、私は臨床やってないと言って、この言葉を出すのは非常に卑怯なんですが、まあ、臨床感覚みたいなもんで、私のまあ常識感覚でもいいですよね。だって、こう、なんつうのかな、ある種の、なんつうのかな、参加が非常に厳しいところならば、排除の理論は自然働くじゃないですか。私行ってた中学校は一応エリート校とされてたんで、排除の理論は働きやすかったですよね。勉強しないんだったらやめなよみたいな。学校いくらでもあるんでしょみたいな、そういうノリってありますよ。お前なんでここに来たのって問いは、こういうニュアンスを帯びやすいんですよ。これは我々が、実人生でよく知ってることですよ。問い、参加動機を聞いてるのかもしれないんだけど、参加動機を聞くってことは、やっぱニュートラルでは済まないんですよね。排除の理論がそこに働いている可能性っていうのを見てしまう。センシティブな人であればあるほど見てしまう。まあ、センシティブでなくたって、私みたいな人間だって一応意識はする。だから、カウンセラーがこれを聞いたということは、私はここに来る気満々なんだなということは、バレバレっても言えなくはないわけですよね。だけど一方でですね、私のように、まあ、来る気満々な人間は別に、まだそれを自明のものとできるようなタイプの人間は、これだからタイプなんですけどね、実は。そしてある種の心理状態なんですけど、私は非常にいろいろな理由でそこに行ってたんで、興味津々だった面もいっぱいありましたから。一方でですね、いやいや、ここから私は、まあ、3ヶ月チャレンジなんか思いっきりそうなんだけど、参加者さんは、どんな参加者さんでも、一人でも多い方が、でもこの言い方も微妙なんですよね。そうすると、別に私じゃなくてもいいじゃんってことになりかねない。これはね、こういうやり取りをしてると、ひどくひねくれてるように聞こえるかもしれないけど、そういうことではないんですよ。あくまでも主体の中心に私がいるのかいないのかって話であって、主体の中心があなただった場合には、あなたにとってこの存在は必要なのかどうなのかということが、ある意味、こう、なんていうのかな、やっぱり推測されてしまうというのも変なんですけど、推測ではないんですよね、これはね。そういう意識状態にあるので、つまり私というものがここである理由はなくなるみたいな、そういう感じになるんですよ。まあもうちょっとわかりやすく言うと、東映ドイツ化が働くんで、引き止めたいっていう気持ちは当然起こりますよね。私はその運営者なんで。で、これは絶対ダメですよ。引き止めたいという、これは起こりますよ、絶対に。全参加者さんに必ず起こります。だって、こう、結局のところ、中断というものは、私にとって、いいことは何もないわけだし、ビジネスという意味でもいいことは何もないわけだし、あと、中途半端感っていうのがやっぱりこういう風な終了の仕方をすると出るんで、でもこの中途半端感は耐えなきゃいけないんですけど、絶対出るんで、いずれにしても。全員が全員継続はしてくださらないから、そして何かやり残してることってあるもんなんで、中途半端感出るんですけど、これも結構厳しいんですよ。不思議と厳しいんですよ。いや、別にいいじゃんって思われそうなんだけど、そうではないんですよね。やっぱり、なんだろうな、運営、この種のものを運営してるとそうなるんだなっていう、100日チャレンジってないわけじゃないですからね。いやー、なんかもうちょっと伝えられた気がするみたいなのが心に残りますもんね。心残りってやつですね。で、サンチャレでだったら私が一人でやってるから、100日チャレンジと違って複数運営ではないわけですので、ものすごい残りますよね。ある種の方が辞めてしまうと。なので、引き止めたくなるじゃないですか。しかしですね、引き止める、猛烈に引き止めれば、残ってくれるかもしれないけど、こうなるとその人の主体性を奪ってるじゃないですか。つまり、私が強く望んだから残りましたってことになると、その人の主体性はないことになっちゃいますよね。でも一方で、だからこれが東映同一化なんですけれども、いやもう分かった、しょうがない。しょうがないです。認められませんから。で、やめました。その人の主体性ないじゃないですか。私から見ればよ。結局のところ、これは手放したからやめた感っていうのが出ますよね。どっちも選べないわけですよ。どっちも選べないということは、私に主体性はないことになりますよね。こういう風にして、東映ドイツ化が進行するわけですよ。 でもここまで考えてみると一体私の主体性って何なんだって、今度は私の話ね、佐々木の主体性って何なんだと、ある方が、いやもういてもしょうがないと思う、これはいろんなニュアンスがありますよね。私に対するクレームでもあるし攻撃でもあるし、要するに自己撤退的なことなのかもしれないし、なんかいろいろあるわけですよ。単に続けられない様々な諸事情があるのかもしれないですよね。まずでもこれを投げかけられれば引き止めたくなりますよね。もう反応、反射的にもなりますし、その他いろいろな理由でなりますね。でも引き止めるという行為をするってことは相手の主体性を剥奪することになりますよね。で、引き止めないということは突き放すというような意味になってしまうから、やっぱり相手の突き放してるのは私ですから。だから、剥奪することになりますよね。どっちも選べなくなったときに、私というものが意味をなくしますよね。私のすることは何もなくなりますよ。つまり、私が消滅していきますよね。で、佐々木が消滅していきますよね。佐々木が消滅しないと、相手の主体によって、この関係が持続したことにならなくなるので、この関係の持続をするためには私は消滅するしかないんだけど、私が消滅するのはダメですよね。私はここに居込んなきゃいけない。だから結局こうなるんですよ。私はここにいるが主体性は発揮しないってことになるんですよ。同じ状態になるんですよ。こうなって初めて、こう自分を待つってことの意味が出てくる。これって自分を待ってるじゃないですか。自分はもうどこにもないんだけど、自分を待つことになるんですよ。自分を待つってことは、この場合はですけど、相手を待つってことになるわけですよ。これはもう感覚なんですよね。今これで十分うまく伝えているぜって思わ、少しも思わないんですよ。でもこれが、少なくとも藤山直樹さんのおっしゃってることはこれだなという、自己、投影同一化を処理することができたときに、自分というものが立ち現れる感覚が、出てくるみたいな、そういう表現をされるわけですけど、これってさすがにこなれた表現だなとは感じませんけれどもね。でもこういうことだなと思うんですよね。だから主体性なんてこの場合はもうほぼないわけですよね。ただただだって他にしょうがないんで、相手の主体性を奪うっていうのは意味が全くないじゃないですか。この3ヶ月チャレンジである意味、働く心を取り戻すのがそうなんだけど、主体性をこう大事にしましょうねって言ってるようなもんなんですよね。別の言い方をするなら。これを奪ってここの関係を強引に継続したところで意味がないですよね。だから、これに意味を持たせるということをしたければ、結局のところ、私が現れるのを待つしかないんですよ。私としてもですね。私が主体性を発揮したんでは、結局のところ相手の主体性はないも同然のものになってしまうので、で、なりかねないということですよね。この時に、参加する主体性みたいなものが発揮されるかもしれないっていうこと。でもそれはもう私の、こう、なんていうの、コントロール下には一切ない状態がベストなわけです。私のコントロール下にあるってことは、つまり、その人の主体性が発揮されたということにはならなくなってしまうので、これが投影同一化の処理なんですよ。つまり、多分ですけれども、この私というものが脱中心化されている人は、ご家庭でそれが当然だったんですよね。で、これをいくらそういうご家庭で見ても、相手の自己というものは見えてこないんですよ。相手の自己愛しか見えてこないんです。その人は主体、その人の親御さんとかですね、ご両親とか、ご家族とか何でもいいんですけど、を見ていても、自己というものは立ち現れてこないんですよ。自己というものはですね、反射であってはダメなんですよ。つまり、私がここにいる苦痛だっていうのに、なんていうのかな、その人が例えばいて、他の人が苦痛だとする、迷惑だとするじゃないですか。だから排除しようとする。それは事故じゃないですよ。結局のところ。単なる反応ですよ。私が、できたかどうかわかんないですけど、投影同一化を処理するということはですね、投影同一化に巻き込まれている間はできないことです。だから投影同一化に巻き込まれないようにしないといけなくて、私が存在しない状態になって、 相手のことをただ引き止めようとする、これはだから反射なんですよ。手を洗うのがやめられないのと同じで、気が済まないから引き止めようとしてるだけなんですよ、ね、神経症なんですよ。だからといって、もういい、分かった、勝手にしてほしいっていうことを思ってしまう、これも反射ですよね。私が主体性を何にも発揮したことには実はなってないんですよね。相手の主体性を剥奪しただけで、どっちにも主体はないことになってるんですよ、この場合。やっぱりこれは神経症気味なんですよね。単なる排除の理論に振り回されたに過ぎないわけです。だから私がどっちも嫌だと思って、どっちの反応もしたくないと思った時に初めて、つまりどっちも嫌だっていうのは私じゃないですか。こうやって私というものがなんとかここに生き残るっていう表現が出てくるんだと思うんですよね。なんとか生き残る。東映同一化の外になんとか存在するっていうこと。そうしないと、やめないでくださいになってしまうと、もう東映同一化のど真ん中ですから。で、これじゃない方は分かりました。やめて結構です。これも統一化の結末ですから。私はいなくなってるんですよね。この統一化の外には誰もいないっていう状態が生み出されてしまう。で、これは実はこの参加者さんだけに起きることではないですよ。ほぼ全ての参加者さんとの間に、始まりと終わりにおいては少なくとも必ずある程度起きることなんですよね。だから毎度毎度これやってるってことになるわけです。で、毎度毎度私は私が私であるためには何をどう言ったらいいのかとか、あるいは何をどう言わなきゃいいのかとか、いろんなことを考えなきゃならないですよ。とにかく私が私であるっていうのはそういうことだっていう、ある程度、できてるかわかりませんよ。ある程度、実現するためには、こういうふうなことが言えなきゃダメだろう。あるいは言わずに置けなきゃダメだろうってことがあるわけですね。まあ、結構相当めちゃくちゃしくじってると思うんですけど、引き止めちゃってることもないわけじゃないし、突き放したことはさすがにないけど、なんかもう、なんつうんだろうな、心の中では手放すしかないんだろうかみたいなのに、負けそうになることはしょっちゅうありますからね。なんかもう、こう、なんだろう、もう無理、何が無理なのか、黙っているのも無理だが、何かを話すのも無理だっていう、その辛いってんじゃないんですよ。こう、二重拘束感の中で答えが見つからないって感じなんですよ。そう。答えが見つからないって感じなんですよ。何か答えを見つけなきゃっていう、この感覚もいけないんだけど、これもやっぱり東映同一化だと思うんですけどね。でもなんか答えを見つけなければいけないんだけど、なんかもう答えが見つからない。適当にここで口走ると、いかにもその反射的な言葉が出てしまうっていう、でも黙っているっていうのも、なんか考えあぐねてるだけのような気がする。ミニコットが言いましたよね。私がずっと黙っていれば、患者は私が何もかも理解していると誤解するだろうと。だから、解釈をすることで的を外して失敗して、失敗することによって私は患者の気持ちの外にいるんだということを知らしめねばならないみたいなことを言いましたよね。そういうことですね。そうしないと私の主体性なんてどこにもないこと、私の存在もないことになるじゃないですか。相手の人の意識の中にいる私が全てになってしまいますよね。そういう状態がその人を苦しめてきているわけだから、何とかしてその外にいることをお伝えしなきゃいけないわけですよ。だけどその外にいることを伝えるというのは大体しくじるんですよ。しくじりなんですよ。だからしくじんなきゃいけないんですよ。こういうロジックなんだと思うんですよね。で、それを待つんですよ。これが自分を待つってことなんですね。現れて主体的に何かできることを待つみたいな感じなんですよ。できないんだけれども、待つっていうことなんですよね。で、これは何度も言ってますけれども、ほとんど全ての参加者さんの間に、で起きてること。読みようによっては、今のところ3名の方に書いていただいてるわけですけど、どこを読んでもこの話は出てきている。読みようによってはね。何をやっても東映同一化は起きるし、どこを切っても自分問題というのはそこに立ち現れているものなんです。それはまあ僕は疑いの余地はないと思っているんですね。一応できてるかは別ですよ。巻き込まれて自分どこにもいないなっていう時もないわけではないっていうか結構ある。それはもう私が、それこそ未熟だからか非正規だからかっていうのはもうエクスキューズにもならないのかもしれない。対人支援では絶対あることなんで、これは ないってことはおかしいんで、ロジカル的に成り立たない。1回目には、まあ、こういうことはなかったってことが、仮にたまにあるにしても、3回やれば絶対あります。10回やれば、ないんだったとしたら排除してるだけですよね。きっと。というような話でして、まあ、うまく伝えられたという気はしません。気はしませんけれども、このことを体験談として語られたということは、私は何かやれたんだろうなっていう、そういう、一種の達成感というか、まあ、こういうことができることはあるんですよっていうことが、対外 PR になると嬉しいですよね。